それでは今日はマタイによる福音書の5章から共に見ていきたいと思います。マタイによる福音書の5章の今日は1節から12節までとなりますが、ここしばらくこのイエス様の様その教えなどを見ながら、特に謙遜ということを考えていましたが、今日からこのイエス様のこの三条の水君からのメッセージを始めたいと思いますが、2000年ほど前にイエス様がこの語られたメッセージでありながら、今日の私たちにまだこの当てはまるわけですね。今日この三条の水君からはまずですね、この八福ですね、日本では七福がありますけどね、この八福ですね、数の問題ではなくて内容の問題が全部違いますが、この箇所では、その八福からこのメッセージが始まりますね。丸々ものは幸いですという、こんな表現がずっと続いているんですね。何々がの丸々のものは幸いですというね、そんな表現で始まってますね。読みながらですね、もしかしたら、それって本当に幸いですかとこう疑問に思うかもしれません。普通の考えとは随分違いますからね。今日はその全体を少し見ますが、特に最初の2つをですね、注目したいと思います。この1節からまず12節までお読みしますが、マタイの5章の1節から12節ですね。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されるものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。こういう箇所ですね。ですから、こう読んでみますと、心の貧しいものは幸いとかね、悲しむものは幸いとか、こう読むと、本当にそれって幸いなのかなっていうふうに、ふっと、考えるかもしれませんね。今日はこの最初の2つを、この、祝福ですね、この2つの祝福を考えたいと思います。まずちょっとイエス様のこの八福の全体をちょっとね考えてから、この二つに注目したいと思いますが、幸いについてのイエス様の教えですね。ここではこの三条の水君においてイエス様が、いろんな面からこの幸い、こういう丸々のものは幸いですとこう言っておられますが、世の中の教えや考えと比べるときっと随分違うという印象を受けますよね。 まあ、ツイッターやフェイスブックを皆さんがどれほど見てるか見てないのか分かりませんか。でもそこで、受ける印象、まあ、これは幸い、ね、本当にこれ良かったという、まるっきし逆のことが多いと思いますね。こんな風には紹介されることはまずないでしょうね。例えば11節12節もありましたが、この義のために迫害されるものっていうねのがあったんですが、こういうふうにこう悪行を浴びせるときはあなたは幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より先に預言者たちを人々はそのように迫害したのですと。きっとですね、私はいろいろこう大変な目に遭ってますがと相談すると、踊り上がって喜びなさいというアドバイスはなかなかないでしょうね。まあ、最も、大変な目に遭うということは単純にそういう喜ぶものでもないんでしょうけど、でもそこには深いイエス様のそれをおっしゃる理由がありますね。まあ、今日はそこを見ませんが、まあ、とにかく世の中のアドバイスとこのイエス様の教えがまるっきし逆のことが多いですね。でそれは世の中だけではないんですが、それはすなわち私たちの心そのものも今の箇所を読むと、本当かなっていう心の中でね、そういうような思いがありますよね。でそれは結局私たちの心そのものも、まあ、この世の影響と罪の影響によってイエス様のおっしゃることはどうしても素直に納得できないところが案外あるわけですね。結局そういうさっき触れた迫害というのは単純には喜べないんですね。ですからそういうところもありますね。まあ、もしこの世の中でこんな風に言ったら、このそれを皮肉に言う人もいるかもしれませんね。貧しかったら幸いですねってこう、まあ、なんかバカにするようにね、皮肉に言う人もいたとしても、本気で言う人はまあそうはいないですよね。でも安様の教えですね。まあ、このようにこの教えを見ますと、この現実性のない教えと感じるかもしれませんね。まあ理想、イエス様の話は理想だけど、この現実のこの世の中ではこんなふうには生きてられないよなっていうふうに考えるかもしれませんね。まあ確かに理想ですよ。イエス様の基準というのはとても高い基準で、まあ、この罪深い世の中では普通に見ない基準ですね。まあ、でもイエス様の教えは、確かにこの私たちの力では不可能ですね。だから、あ、じゃあ心の貧しいものは幸いですとこうイエス様言ってるから僕もそういうふうにこう思って頑張ろうというような話じゃないんですね。そういうんじゃないんですよ。そうではなくて私たちは罪深いので主の御助けがなかったら聖霊なる神様の御助けなしにはできないんですね。でもイエス様自身は人として世に来られたわけですが、聖霊に満たされ助けられこのように生きたわけですね。実際にですからこのイエス様の教えを単純に私たちは現実性のないあるいは現実離れと考えてはいけませんね。確かに基準は高いわけですが、まあしかしイエス様はこう教えたからにはイエス様に従う私たちが、それに従うことを主は期待してますね、少なくとも。だから私たちはそれをいや無理だと決めつけたり、あるいは現実離れしてるから世の中では通用しないよねってこうやめようっていうふうに考えていきますよね。だからまあ私たちはそれって本当に幸いですかとこうパッと読むと感じますけど、 そのように単純に考えていきません。まあ、例えばイエス様がそのように生きたわけですね。お尋ねしますが、イエス様の生き方ってとっても辛く感じますか？そう感じませんよね。まあ、確かに辛い、大変なこともありますが、イエス様はいつも顔長くし、こうね、悲しげなこう姿で行動していると思えないんですよね。なので私たちもイエス様から学ぶべきですね。結局イエス様の教えを私たちはクリスチャンとして信じ従うべきですね。その理由をいくつか考えたいと思うんですが、まあ、この一つにはこの三条の水訓、ここの八福というのは特にですね、私たちがこれをすれば天国に行けるような話でもないんです。だからそれはまず誤解しないようにということですね。でもそうではないんですが、イエス様を信じた者、クリスチャンは、主を信じる者はこのように生きることもできるし、そう生きるべきだということですね。聖霊の御助けによってですが、まあ、もう一つですね、このイエス様はこのような教えを、三条の水君の話のもう一つの理由がある。一つはイエス様がこう歩まれた道をこの教えをもって示していますが、もう一つはそれは私たちはいかに本来の基準から外れているか、罪深いのかということを気づかせるためのお話でもありますね。まあ、結局私たちはそういう心を持ってますから、イエス様のお話を聞くと現実性のない、あるいは現実味のない話に響きます。正直言って何かこう宇宙から誰かがやってきて、本来こうやって生きるべきなんだよってこう言って、こう、まあ、あの宇宙ではそうだとしてもこの地上では無理だよっていうふうに私たちは感じるわけですよね。でも確かにイエス様はでも宇宙からではなく天国から来られましたよ。この世の基準を持って教えているのではなく、本来あるべき天の基準を持って教えておられますよね。そしてそれはこの地上においても本来は通用するんですね。でも罪が邪魔になってますね。まあ、そういう意味では私たちが本気で私はイエス様の弟子ですというふうに、イエス様の弟子でイエス様に従いますというふうな心を持ちであれば、この教えをですね、現実味のないものと考えるのではなくて、本気でそれを信じ、それに、まあ、一気には従えないとしても従おうとするようなね、姿勢は重要ですよね。まあ、結局、まあ、こういうものをですね、いや、まあ、私には、まあ、無理なんですね。私にも無理ですよ、その聖霊の満たすなしには。でもこういうものはどうせ通用しないからやめますというふうな考えを持っているとしたら、本気でイエス様の弟子とは言い難いですね。さあ、でもこの全体をそうやってちょっと見ましたが、3節4節を今日ですね、このまず2つの祝福を見たいと思いますね。3節では、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからとありますね。まあ、まずそのいずれもこのどういうものが幸いなのかということを言ってから、なぜそうなのかという紹介してるわけですね、話してるわけですが、まあ、心の貧しいものは幸いですという話ですね。さあ、この意味について少し考えたいんですが、何をイエス様が意味しているのかということですが、まあ、これは特にこの経済的な話ではないんですね。経済的に、ま、あの貧しいという話ではなくて、それは霊的に貧しいというような意味合いですね。だからここで心の貧しいという表現を使ってますね。まあ、この心という表現は、まあ、私たちの内側、魂や霊とか、そういう本質ですね。私たちの本質が、 こう貧しいというね、そしてそれがまあすなわち そこにあるその非常なこう、極端なこう、まあ、貧しさというかね、そういうような意味合いですね。まあ本当にどうしようもなく、この貧しいというね、こういう表現ですね。まあこのように私たちも心の貧しいものは幸いですとこうありますが、どうでしょうかね、このイエス様のこの教え全体がここから始まるんですね。で結局私たちがこのしばしば人間としてはどうするかというと、互いにこの比べごっこをするんですね。まあ、日本語ではどんぐりの背比べという表現もあるのかな、まあ、そういうようにして私たちをお互い見てですね、あまあなかなかよくできているというふうに自己評価したりね、すなわち他の人と比べて、そんなふうにこうしがちですね。しかしながらここでですね、罪人同士を比べごっこするのではなくてそうではなくて、本来神様の清い基準を持って比べるとしたら、まあ本当にいかに貧しいのかっていうふうに、まあ、覚えてならないわけですね。結局、まあ、イエス様がその本来の清い基準ですから、自分とイエス様と比べたとすると、いやどう考えてもどう見ても貧しい、良くない、罪深い、こんなことですね。ですからこれは、まあ、いかに私たちが罪深いのかというようなこう話ですよね。で、まあ、この三条の聖訓の一つの鍵となるのが20節にありますので、そこちょっと読みますと、マタイの5章20節ですね。誠にあなたに告げます、もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものではなく、ないなら、あなた方は決して天の御国に入りませんと言うんですね。結局その人間の基準じゃないんですね。まあ、パリサイ立法学者たちは表面的にはいろんなルールを一生懸命守ってますが、でも心が貧しいんですね。で、それを気づいてないわけですね。ですから、まあこの本当に私たちは神様の清い基準と自分と比べたときに、まあ、いかにこの貧しい、良くないっていうことに気づくんですね。でもその結論を見ますと、3節の最後には心の貧しいものは幸いです。なぜ幸いなのかというと、天の御国はその人たちのものだからとありますね。なぜこの幸いなのかというと、天の御国はその人たちのものだからということですね。だから当然さっき話したように、経済的に貧しかったら自動的に天国に行くっていう話じゃないんですね。これは結局自分がいかに罪深いのかっていうのをよくよくわかるような、そういうものが天国に行くっていう話ですね。まあそれはですから、もう少し言いますとですね、自分の天国に行ける、まあ、ワンステップですね。まず第一のステップです。というのは、逆に私たちは自分がそんなに悪くはないと思っているわけです。そう思っている以上、イエス様を救い主として信じようとしませんからね。だから、まずは第一ステップとしては、自分がいかに罪深いのかということが必要ですね。でそうすると、そのことをまず気づかされますと、神様の御前で私は本当にとんでもない罪人なんだということに気づかされますと、そこで、まあ、私たちが このキリストへと神様が導いてくださるんですね。結局この神様の高いこの基準というのは、まあ私たちがそれを歯を食いしばって、頑張るぞ、守るぞっていうためじゃないんですね。それがさっき言った律法学者パリサイ人の義ですよね。その義に勝らなければならないということですから、それは本当に私たちは内側からこう作り変えられ、その私たちの心が変えられることによって、すなわちイエス様を信じ義とされるところから始まるんですね。まあ言い換えれば、ここでは私たちは謙遜にごまかすことなく自分の罪を認めてですね、その第一ステップがあって、初めて私たちがこのキリストを救い主として信じるに至るんですね。さあ、それがでも今日のじゃあ私たちどういう意味があるかということですが、まあ世の中一般はですね、特に最近の世の中では、この自尊心というのをね、非常にこう私たちに勧めるわけですね。自分を高く評価することを勧めます。まあ、変に自分を低く見積もることもないんですけど、まあ、しかしながら、イエス様はそう言ってませんね。心の貧しいものが幸いですと。それは自分の心の罪を素直に認め、謙遜に認めることから、この始まるわけですね。まあ、本来の自尊心というのは、私たち自身にあるものではなく、あるいはそれは隣、周りの人の評価から来ることもでもなく、まあ、本来ならば神の御前における価値があるわけですね。そこが私たちの本来の、まあ、価値が、この本当にイエス様、私たちを創造された方、私たちを救ってくださる方から、そういうまことの価値を得るわけですね。で、まあ、結局さっきもこの心の貧しいものは幸いですというところを見ましたときに、謙遜という話をしましたが、まあ最もこの天国の門を邪魔するのは傲慢ですね。傲慢な心、結局それは天国の門を閉じるわけですね。本当に私たちがこの謙遜というところから、自分の罪深さを認めるところからですね、始まるわけですね。キリストがいらっしゃらなかったら、私たちには救いのこの希望が全くないわけですね。イエス様以外に救いの道はないんです。それは私たちは本当にそれほどに罪深いからですね。まあ、ですからこの八福のこの、まあ、三条の水訓、そして八福の頭に来るのがここですね。心の貧しい、ものは幸いです。まず謙遜に自分のこの罪を認めるところから始まりますね。そしてその残りの全ての八福のこう残りの祝福、あるいは幸いという、まあ鍵ともなるわけですね。これがなかったら続かないわけです。ある意味。まあその4番目も考えると、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからとありますね。悲しむ者は幸い。まあそんな風には感じませんよね。ああ今日は本当に悲しんでます。でもよかったね。そんなふうに普通考えないですよね。まあ、イエス様はここでなんと、どうしてこんなふうに言ってるんでしょうね。どういう意味を指して言ってるんでしょうか。まあ、例えばですね、株式市場が下がって、困ったな、でも喜ぼうっていう、こんな話じゃないんですね。 職場がなくなった、仕事がね、なくなったとかね、クビになったとか、健康会社とか、そういう話じゃないんですね。ここは、まあ、さっきの続きでもあるんですが、それは何を悲しむかというと、心の貧しいことを悲しんでるんです。どういうことかというと、それはすなわち自分の罪がいかに神様の前で大変なものなのかを気づかされますと、それを悲しむわけですね。そしてその悲しみゆえに私たちはキリストへと導かれていくんですね。イエス様が私たちをそういうところから救うために来てくださったんですね。本当に私たちが自分のこの霊的心の貧しさに目覚め、その苦しい、この悲しい思いがあるときに、いかにそれは自分の手に及ばないということに目覚めるんですね。だからそうすると私たちは悲しみ、神様のに対する罪においても、あるいは他人に対する罪においても、悲しい思いで心が湧くわけですね。で、まあ、もちろん私たちも私たちに対して罪を犯す人もいますが、ここは、まあ、むしろ私たちの罪のことを、一番こうね、取り上げてるんですね。ここの悲しみというのは、私はこんなひどい目にあった、まあ、そういう悲しみもなくはないですよ。でもここの話はそうじゃなくて、私のした罪のゆえの悲しさですね。心が引き裂く思いがあり、そして本当に神様の前にもどうしようもないというね、こう思いがあるんですね。まあ、それと同時に、まあ、主にここは私の罪ですが、でもイエス様もですね、この罪を悲しまれたんですね。マタイの23章をですね、見ますと、このようにありますね。マタイの23章の、37節からですね、23章の37から39ですね。49ページになりますが、イエス様の言葉をちょっと注目しましょうね。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は、面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなたはそれを好まなかった。皆さん、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られた方にと、あなたが言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありませ んですね。まあ、ここはイエス様はこのご自分の罪のために、悲しんでるのではないんですね。それはこのエルサレム、このユダヤ人の罪のゆえに悲しんでますが、まあ、ここにも、まあ、ここの八福の一番の狙いというのは私自身の罪ですが、まあでもそういう面もあるかもしれませんね。周りの方々、家族の方々、ね、まだ救われてないあの方のために、私たちは心を引き裂く思いで、悲しみ、こう祈り、そんなこともあるかもしれませんね。さあ、でもなぜそうなのかということをですね、4節に戻りますが、マタイの5章4節ですね、悲しむ者は幸いですと。なぜ幸いなんですか？イエス様が何と言ってますか？その人たちは慰められるからなんですね。慰めるから。この慰められるからそうなんだということですね。幸いですと。 結局神様が私たちの心を心に留めておられ、このように自分の罪に目覚め、悲しみを持って主のところに許しを求めるときに、まことのこの慰めを与えてくださいますね。単なる気休めではなく、まことの慰めですね。結局主ご自身のみが私たちの罪を許し清めることができるわけですね。そのことによって、まことの慰めが私たちに与えられる。本当に私たちが自分のこの罪深さを目覚め、気づき、そしてそこで本当に涙がし、こう悩むときに、悲しむときに、本当に私たちにこの許しとこの救いを与え、清めてくださり、そしてまことのこの慰めを与えてくださいますね。まあ、この三条の水訓を読んでいくときに、まあ、いろんな面で私たちの罪に気づかされるんですが、それを悩むときに、それを悲しむのは単にですね、まあ、こういう悲しみもありますね。時々、あ、バレた、やばい人の目を気にしてね、本当は罪自体は特にね、悩んでないんだけど、バレたことは悩んでる、ね、人の目を気にしてね、そういう悩みもありますが、ここはそうじゃないんですよ。そうじゃなくて、これは本当に神様の前において申し訳ない、本当に罪深い、そしてそういう悲しみの中でということですね。まあ、そういうこの私たちに神様は愛を持って罪を許してくださいますね。ローマ人の手紙の5章の8節にはこのように記されていますが、ローマの5章8節ですね、296ページですが、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。本当に私たち罪深いもののために神様が救いの道を用意されたんですね。まあ、ですからこのなぜ幸いかというと、神様が私たちを本当に自分の罪に気づき、悲しく主の御前において許しを求めるときに、そこに主は私たちを豊かに慰めてくださるんですね。罪を許し清め、主ご自身が与える慰めがあるんですから、あるので、まあ、だから幸いですという話ですね。まあ、今日じゃそれは私たちにどういう意味を持つかということですが、まあ、確かにですね、普通に考えたときに悲しむものは幸いですというふうに私たちは普通考えないんですが、まあ、しかしこの罪を悲しみ、そこで主からの慰め、罪の許しをいただくときに、それは確かに幸いなんですね。それに勝る幸いはないと言っていいと思いますね。で、まあ、それはもちろんイエス様を信じた時もそうですが、そのイエス様を信じた後も、まあ、言えることですね。すなわち、まあ、まずイエス様を救い主として、この自分の罪に目覚め、救い主として信じた時にもそうですが、第一ヨハネの1章9節にはこのようにありますね。これはクリスチャン中心に書かれたこの箇所ですが、第一ヨハネ1章9節ですが、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますですね。まあ、この第一ヨハネ、この一章のヨハネのこの、まあ、ヨハンとしていることは、私たちの罪というのは神様との交わりを邪魔するものですから、ですからその罪に気づき、悔い改めると、告白し悔い改めるときには、 主は罪を許してください、その交わりを回復してくださいというね。ですからまあクリスチャンとしてもこのことを覚えるべきですね。悲しむものは幸いですね。自分の罪のことゆえにこう悲しむ、悩む、そして主に助けを求め許しをいただくということですね。まあ考えたらこの罪を告白することと悲しむということは抱き合わせですよね。逆にそのどうでしょうかね、まあ子供、大人でもそうですけどね、でも子供でも何かこう叱られてね、ごめんなさいってこうね軽く言うとどうですか？それで納得しますか、ね、ああごめんねというふうにただこうね、まあ何というか罰を逃れようとするような軽い言い方では本当の悔い改めはないですよね。で私たちでもそういう面がありますね。第2コリントの、7章の話をちょっと見ますと、第2コリントの、7章10節ですね。このように記されていますが、353ページですね。第2コリント7章10節。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。もう一度読みますね。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。この 本気で神様の御前において自分の罪に目覚め、そして神様の御前においてそれは本当に申し訳なかった、本当に悲しい思いを持って悔い改めるときに、それはまことの悔い改めであり、主はそれを許してくださるんですね。まあそういう意味ではこの4節にありますように、悲しむものは幸いです。心の貧しいもの、自分の罪に目覚めて、ああ本当に大変な罪だ。そしてそこでさらに悲しい思いで主の前にいるものは幸いですという話ですね。その人たちは慰められるか、主が慰めてくださるんですね。まあ、今日はそれって本当に幸いですかとこういうことを見ましたね。まあ、そのまま読むと、うん？とか、本当？そんなふうに感じるかもしれませんね。まあ、一つには私たちはこういう罪深い世の中に生き、まあ、育ったものですから、私たちの心そのものも歪んでいるので、まあ、イエス様の教えをですね、と思ったり、素直に受け入れられなかったり、おかしく聞こえたりするかもしれませんが、まあ、でもイエス様はこのように生きたわけですね。単にこの理想話として喋って違うように生きたのではないんです。このように話し、そしてそれに沿って歩まれたわけですね。まあ、ですから私たちもまずはここにあるように自分の心の貧しさですね。本当にこの私の内なるもの、本当に神様の前において罪深い貧しい状態だなというふうに、まあ、覚え、そしてこのことをさらに悲しむ時に、そこからですね、私たちはイエス様との出会いが始まり、本当の罪の許しをいただき、そして許され、清められ、神の子とされ、その交わりに入れられ、素晴らしい慰めがあり、まあ、この一節にあるように、天の御国はその人たちの我が家ですと、そのようにつながっていくんですね。世の中では、まあ、この道、あの道が幸せに通じますよという話がいくらでもあります。まあ、でも、イエス様の話は本当に違いますね。 で私たちもこのイエス様の御声、その教えに耳を傾けながらね、主に従っていきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの三条の水訓の中からまず、この八福を少し全体見ながらこの二つの最初のものを見ましたが、一見不思議にも聞こえたり、あるいはおかしく聞こえたりするイエス様の教えですが、しかしよくよく考えると、これは本当にその通りであり、私たちも、そういう中に主を信じたもの、今日お集まりの多くはそうですが、感謝いたします。本当に罪深い私たちを主は顧み、救い主を与えられたことを心から感謝いたします。そして私たちもこの自分の罪に目覚め、悔い改め、この悲しい思いで主を信じるときに救いの道が備えられ、主からの豊かな慰めが与えられたことを心から感謝いたします。僕はクリスチャンとしての日頃の歩みの中でもそのような罪に対する悲しみ、悔い改め、告白をおろそかにすることのないようにどうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方もこの素晴らしい約束を覚えて主を信じることに至り、信じることができるように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い皆によって祈ります。Amen.